防災フロントライン。
防災フロントライン東京 FM 手嶋千尋です。防災フロントラインでは災害が起きた時に役立つ情報をお届けしています。今朝は地震で下水道が使えなくなった時に起こることと題してお届けします。能登半島地震では広い範囲で断水が続いて水洗トイレが使えない状況が続き、改めて災害が起きた時のトイレの備えについて考えるきっかけになった方も多かったのではないでしょうか。地震が起きた後、下水道が復旧するまでどのくらいの時間がかかるのか、水ジャーナリスト橋本淳二さんの解説です。
東日本大震災の被災自治体を例にとると、下水道の仮復旧までに平均で34日、最大で4ヶ月以上かかってるんですね。下水道はどういう場所に敷設されているかとか、周辺の道路の状況が例えば液状化してしまって工事ができないとか、そういったことも影響を受けるので長い長い日数がかかってしまうんですね。で、水道と下水道の大きな違いはですね、管の太さなんですよ。水道管って大きなものでもだいたい1メートルくらい直径が、下水道ってどのくらいあると思います？一番大きな下水管となるとだいたい2階建ての家がすっぽりと入ってしまうくらいの大きさなんですよ。復旧していくということを考えると年数がかかっていくということになってしまいますね。ですから、まあ備えとしてはまずはやっぱり簡易トイレというものを用意しておくっていうことが大事になってくると思います。
東日本大震災では発災から3時間以内に3割の方がトイレに行きたくなったというデータもあります。また災害用トイレとして真っ先に思いつくのが仮設トイレですが、避難所にすぐに届くとは限りません。災害時には携帯トイレ、簡易トイレ、マンホールトイレも使いながらトイレ環境を確保することが大切です。携帯トイレは1人最低でも15回から35回分は備蓄しておきましょう。マンホールトイレは避難所のマンホールの上に便器や仕切りを設置するだけで使用できるトイレのことです。東日本大震災や熊本地震では実際に使用されました。橋本さんは私たちに向けてこう話します。
簡易トイレを使うにしても、水を流して使ってみるにしても、一度試しにですねやってみると、いざ被災した時にこんな風に使えばいいんだなというのが分かると思うので、練習してみるといいと思うんですね。トイレというとただ単に糞尿が流れていけばいいというだけではなくて、隔離された空間がとても重要なんですよね。人間の尊厳の問題であったり、女性がそういうところでトイレを使えにくいからご飯を整備しているなんていう話も聞くんですよね。ですからトイレの役割っていうのは単純に衛生を保っているだけではなくて、自分たちのこの尊厳の問題でもあるんだよということで、このきちんとした整備というものをしておくといいんじゃないかなと思いますね。
防災訓練などに参加して、どんな災害用トイレがあるのか、どのように使うのか考えてみることもおすすめです。防災フロントライン、手嶋千尋でした。